はい、こんにちは、山中です。今日の音声はですね、与えるというね、テーマで、お話の方をしていくのと、今日はね、特別にもう一本ちょっと聞いてもらいたい音声があるんですよね。この音声は、聞いてもらってる方ってほとんど僕の LINE アットを見て、で音声多分クリックして聞いてもらってると思うんですけど、今日の LINE アットで一人ね、ご紹介させていただいたちょっとブログがあって、山中さんは与えてくれる人みたいな形で、僕のマスター塾の受講生のミリミリが、ブログに書いてくださったんですよね。で、普通だったらありえないですみたいな。ラーメン屋の修行でも寿司屋の修行でも、ひつまぶし屋の修行でも、大将ののれんをいただこうと思ったら、10年は修行しなければいけません。それをたった数ヶ月で、山中さんは惜しみなくノウハウを渡してくれます。っていうふうなね、ことを、書いてくれたんですよね。で、すごく、読んでいて嬉しかったんですけど、実は山中も最初からそうじゃなかったっていう話をね、やっぱりしようと思うんですよね。最初から実は僕もその与える人じゃなかったし、本当に自分の成功をしたいためだったら、誰かのもうノウハウだけでもくれくれみたいなね、本当にそういう時も実際はあったわけなんですよね。じゃあなんでこんな風に与えることが当たり前になったのかっていう、その自分の、僕はもともと全てのノウハウは自分で全部生み出してるんで、なんでこれを、普通に、全然使ってよって言えるようになったのかっていうルーツをね、今日はちょっと音声でお話ししようと思うんですけど、実はこれが、結構僕 YouTube 好きなんでね、YouTube を見てるんですけど、2年前か3年前かな、に見た、その大正軒の山岸さんの、お話を YouTube で聞いたときに、そういうことなんだっていうことをね、もうなんかね、本当に、霧が晴れたような、こういう考え方をすれば、こんな風な世界が広がって、こんな風になるんだ。ってね、いう風に、本当にね、気づかされた。だから本当、運命の動画なんですよね。運命の動画。で、今日はね、その運命の動画を何回でも聞いてもらうように、音声に、僕変換したんで、その音声をね、また、下に、この、僕の音声の下にね、山岸さんの、ことを、お話してる30分、40分ぐらいの、音声になるんですけどね。またこれも聞いてもらったら、すごく、ダブルでね、大きな気づきがあると思うのでね、今回はご用意させていただきました。で、山岸さんって本当にラーメンの神様と言われた人なんですよね。東池袋大正軒でも、もう本当に、今はラーメン界で有名な人、多分、つけ麺といえば六輪車みたいな感じで、六輪車知っている方は結構いると思うんですけど、そういったもう今本当にラーメン界で有名な人は、ほぼほぼ山岸さんの弟子だったっていうね、こういう風なね、本当にラーメン界の神様の方なんですよね。で、この山岸さんが本当に与える人なんですよね、与える人。で、その東部袋大正軒ってめっちゃ狭いんですよ。めっちゃ狭くて、でも山岸さんめっちゃデブいんですよ。でも弟子取ってるから厨房いつもいっぱいなんですよね。中で技は、見て覚えなさいみたいな感じだったんで。でもめっちゃ狭いから結局山岸さん全部一人で作ってるんですよ。でその姿がまたすごく面白くて、思いっきり弟子いんのにほとんど山岸さんが作ってるみたいな。で、朝一の、仕込みが終わったら、開店までは、店の端で、ベニヤ板を引いてね、山岸さんはね、寝るんですよね。で、これがもう日課みたいな感じで。で、神様ってこんな人なのみたいな。でも、お弟子さんは山岸さんが亡くなった後でも、本当にいろんな性格のお弟子さんがいるんですけど、みんなが口を揃えて言うのが、人生を変えてもらった。で、マスターって呼ばれてはったんで、本当マスターがいるから今の自分がいる。で、ある人は、マスターのこの味を、 ずっと引き継ぐのが僕だみたいなね。だから結局その動画を僕見た時に、与える結局だから僕何がラッキーだったっていうと、ほとんどの人って、そこまで与えたらその先何があるんですかって先が見えないから、やっぱり自分のノウハウとか、自分が本当に、必死で生み出したものって簡単には与えたくないじゃないですか。でもそれが僕当たり前と思うんですよ。だってその先がわからないから。でも僕がラッキーだったのは、そのたまたま、マスターの、動画を見たときに、与えたらその先にここまでの、なんだろう、もう本当愛が広がってくるんだっていうのが、分かったんですよね。あ、じゃあ俺もその景色行きたいってなったんですよね。そのあたりですよね、思いっきりスイッチが入ったのは。だからそこからは本当に、もう何のブレーキもなく、もう全然どんどんどんどん使ってっていう風な感じ、与えるっていうことができるようになりましたよね。なので本当に、すごく素敵なのが、もう山岸さんは亡くなってるんですけどね、山岸さんの妹さんがいらっしゃって、でその妹さんをお弟子さんがお世話をしてるっていうね、超高級マンションをお弟子さんがわざわざ購入されて、でそこで妹さんをお世話しているとか、または山岸さんのこの味は絶対に消してはダメっていう風な思いでね、やってるお弟子さんはもう本当にもう山岸さんのあの時のスープを、もうレシピを一つも、触らずにそのままずっと作ってらっしゃるみたいな。じゃあね、そういう風にすると、どんなことが起きるかっていうと、結局東池袋大正軒に通っていた常連さんがそのお弟子さんの次店に行くんですよ。でそこでちゃんと山岸さんの味を思い出しながら食べてはるんですよね。でもそのね、お弟子さんは、僕はマスターにも育てられたし、マスターが育ててくれた常連客の方にも今も育ててもらっているところですっていう、なんかすっげえ素敵じゃないですか。なんかぐっと胸がね、熱くなるわけですよね。なのでやっぱ人ってこういうのいいなってやっぱり思うんですよね。本当に、まあ、誰を尊敬するか、誰を師匠と決めるか、誰をメンターと決めるか、それは人それぞれの、価値観定義っていうのがあるかもしれないんですけど、結構僕はやっぱりね、大正軒の山岸さんは会ったこともないし、動画でその考え方を気づかせてくれただけの人やけど、僕の中ではやっぱりすっごい大きな存在ですね。だから多分生きていた時はこういうふうな考え方をされていた方なんだなっていうのがすごい僕の中でイメージがあります。でそのお弟子さんが言っていた言葉ですごく印象的な言葉があって、こういう時マスターだったらどうするんだろうって常に考えています。要はもう山岸さんは亡くなっていないんですよ。いないけれども、こういう時は、マスターだったらどういうふうに考えてるか。めっちゃ素敵じゃないですか。亡くなってからもやっぱりそんな風な形で愛されているっていうのって、ただのもう師匠と弟子の関係じゃない、もう本当人間的な、なんか大きな、なんか魂的につながっているぐらいのものを山岸さんはたくさんのお弟子さんに与えられたんだなって思うんですよね。もう本当数百人です。で本当に、東袋大正軒で出すつけ麺もつけ麺の元祖が実は山岸さんなんですよね。もともと普通のラーメンを作っていて、そのラーメンを茹でている残りの麺のカスみたいなのがいっぱい残ってたから、それがもったいないからって山岸さんはスープにつけて盛りそばみたいに、ザルそばみたいな感じで食べてはったんですよね。でそれを見た常連さんが、何それマスター美味しそうやけどちょっと作ってよから始まったのがつけ麺なんですよ。なので実はその東袋大正軒が実はつけ麺の元祖でもあるっていう風な形で、でめちゃめちゃやっぱり麺もボリュームがあって、でこんなんも儲けないでしょっていうぐらいのチャーシュー、熱いチャーシューを入れてみたいな感じなのが山岸さんのスタイルだったんですけど、で、ある一人のお弟子さんがこんな風なこと言ったんですよね。あれは僕には真似ができませんって。 やっぱりビジネスなんで、採算取れない、マスターみたいなことはできませんっていうんですよね。惜しみなく、その人にも山岸さんは、教えてたのにね。でもその人は、結局、シンガポールとか、もう海外にまでラーメン屋を、対象権をね、出店して、本当にビジネスとしても大成功されたんですよね。で、その先にその人は何を言ったかっていうと、僕はマスターの弟子です。これを全世界に届けたかったっていう思いがあったんで、なんでだからね、世界進出してるんですかと、なんで世界にラーメンを広げたいんですかって言ったら、いや、マスターを僕はマスターの弟子ですっていう、ラーメンの神様を世界中の人に知ってもらいたい。だから僕はやってるんですって。これすごい話じゃないですか。マスターのやり方は僕はできません。それはそういうふうに言ってた人が、結局その先にある思いは愛なんですよね。山岸さんに対する。で、実はその人が超高級マンションを、マスターの妹さんのために購入されて、お世話もされているっていうね。だからやっぱり、一番の与える人が山岸さんであって、惜しみなくやっぱり、与えたからこそこんな世界広がるんだなっていうのが、本当に僕は、2年前ぐらいに、これを見ることができたんですよね。これが僕の中で大きかったですよね。で、その先にある、ここまで与えたら何が起こるんだろうっていうね、その先にある、世界までもたまたま見た YouTube の動画で、感じることができたんで、ああ、この世界見れるんやったら俺もこうしようって、本当に腑に落ちた瞬間。本当に腑に落ちた瞬間なんですよね。だから本当に、マッサージ塾のミリミリはね、ブログに、なぜこんな風に与えてくれるんだろうっていうね、ことを書いてくださったのがきっかけで、まあそれのルーツは何だったんだろうなっていうのをね、もう一度僕は思い返してもらって、久々に、あ、そうだそうだ、大正軒のあのマスターの山岸さんの動画を、あの時俺何十回も同じの見てたな、みたいな。っていうのが、あったんで、まあそれも思い出して、何かね、これから先やっぱり、受講生の方がいる方とかね、何か教えてらっしゃる方とか、いらっしゃったら、やっぱりこの与えるっていう、与えるイコール愛なんですよね。で、本当に無償の、無限大の愛って絶対に循環が始まるんですよ。なので山岸さんのお弟子さんも、山岸さんの中での感謝の循環が味わうんですよね。で、そのシンガポールにね、出店して、海外に出店して、僕はマスターの弟子ですって、広めたいんだってね、言われた方もね、もう一つすごい話をしていて、山岸さんが亡くなった時にその方は泣かなかったんですよね。泣かなかったんですよ。で、その方のお弟子さんに、なんでマスター、亡くなったのに泣かないんですか、冷たいんですね、なんでなんですかって聞かれた時に、実は山岸さんのお母さんが病院で亡くなりそうだった時に、ちょうどお店で、その方がマスター行かなくていいんですかって、お母さん亡くなるんですけど、マスター最後、顔見た方がいいんじゃないですかって。あとここ僕やっておきますんで。って言ったら、いや、俺いいんだよって。生きてる間に、やるべき親孝行を全部したから。って、言ったわけですよね。で、その山岸さんの、その言葉をその方は覚えてらっしゃったから、亡くなってからマスターに感謝しても、一緒だって。それだったら、マスターが生きてる間に、どこまでもやはり感謝をして、どこまでも何かを返そうっていうことをしようっていうふうに僕は決めたんですっていうね。やっぱこれもね、循環、愛の循環、すごいなと思いますね。でもその発端は、やっぱり与えるっていうのを当たり前に惜しみなくされていた山岸さんから生まれたっていうね、ことなんですよね。はい、いかがでしたでしょうか。与えるっていうことで、マッサージ塾の、ミリミリがブログに、書いてくださったんで、 ちょっと、それを読んだときに、あ、じゃあこのルーツ一回ちょっと音声にしてみようかな。であんまりこの話ってがっつりここまで僕したことが、なかったんで、本当にね、どこかの、工学塾に行ったりとか、すげえコンサルにこのマインドを与えてもらったじゃなくてね、僕は本当に一本の YouTube の動画がスタートでした。この与えるっていう機会。その他、その後にいろんな影響は、もちろん田中さんとかに出会って、いろんな影響は、さらに僕はあったけれども、一番最初の発端は実は一本の YouTube の動画なんですね。それが、ラーメンの神様と言われている東池袋大正軒の山岸和夫さんの生き方、あり方ですね、人としてのあり方の動画を、当時はもう何十回も見たね、何十回見た、次この言葉喋んねんなっていうくらい、見てましたね。まあ、だから本当に人生ってどこで何か気づきが起きるってやっぱ分からないと思うんですよね。本当に僕みたいにね、一本のね、YouTube の動画からすごい学びを得るっていうことも、僕は多分当たり前にね、あるかと思うんですよね。はい。ラーメンの神様の弟子たちっていうね、動画になるんですけど、まあそちらの、音声の方が多分何回も聞きやすいと思うんでね、音声に、僕は変換して、下に貼ってますんでね、この音声聞いた後に、聞いてくださると、より一層、山岸さん、まあ亡くなってね、会えないんですけどね、まあでも、山岸さんの意思を継いでいる弟子の方たち、大正軒っていうのをね、すっごく、全国にあるんで、まあ、一度、お店に、行って、まあ、山岸さん与えるというね、その感覚をですね、感じていただければどうかなと思っております。はい、ではそういったわけでですね、今日はですね、与えるということで、そもそもなぜ山中はこのマインドを生み出すことができたのかっていうのをですね、音声でお伝えの方させていただきました。でこの後下に貼ってある大正軒山岸和夫を継ぐものっていうような形でね、ラーメンの神様の弟子たちっていうテーマで、30分40分ぐらいかな、34分ぐらいの、音声の方も、ね、貼ってますんで、ぜひぜひ聞いてください。感じるものあるかと思います。はい、では、山中でした。さよなら。
魔法はいつか解けると僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。傘を差し出す僕は濡れてない。水たまりに映る僕は雨に濡れてた。幸せなような涙が出そうなこの気持ちはなんて言うんだろう。ファブロスキスの夢を見て起きた涙が頬で乾いていた。虹がかかる空には雨が